い、こんにちは。ホロエセブンのゆずきちでございます。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日は5月の17日か。暑いですね。昨日今日と、結構夏日超えて、で湿度も上がってですね、結構もう蒸し暑いような状態になってまして、結構汗もだいぶ出てきてですね、今日は初めてスーツの上着を、着ずに出社してしまいました。本当に暑いですよね。あまりの暑さに外回りから戻ってくる直前にセブンイレブンに寄ってソフトクリームを食べてしまいました。非常に甘くて美味しい。やっぱ疲れた時には冷たくて甘いものですよね。本当に美味しかったです。さあ、どうでしょうか。皆さんメイン会の方も復活しまして、月曜木曜配信をしばらく続けることができるんですけれども、土曜日はいつもの通り愉快ということでやらせていただきたいと思います。さて、今日のテーマなんですけれども、ちょっとゲームのお話をさせていただこうと思うんですけれども、今ね、非常にゲームなんかはもういろんなものが出てきておりましてですね、私が今回紹介しますのは、一昔前というか、私がゲーマー全盛期だった頃にもう猿のようにやっていた、一つのゲームがございましてですね、そのゲームの名をですねこう言います。悪魔城ドラキュラ X 月下の野草局。はい、最近どこかで聞いたことのあるゲームタイトルかなと思われる方は、結構なほろ酔いリスナーでございます。この悪魔城ドラキュラ X 月下の野草局というのは、前身にあたる、PC エンジンの方で出ました悪魔城ドラキュラ X 血の輪廻という作品の続編になっております。ストーリーをちょっとかいつまんで紹介させてもらいます。時は1792年、ヨーロッパに君臨したドラキュラ伯爵は、ヴァンパイアハンターの青年リヒター・ベルモンド、そして大麻の力を持つ少女マリア・ラーネットによって滅ぼされた。それから4年後の満月の夜、リヒターは謎の失踪を遂げる。行方を追って当てもない旅に出たマリアだったが、その途中行方を示唆するような事件が起きる。伝説上100年に一度復活すると言われていた悪魔城が忽然と姿を現したのだ。この異様な事態に危機感を覚えたマリアは、城を消すため、そしてリヒターの消息をつかむために悪魔城に向かうことを決意する。同じ頃、ある男が深い眠りから目覚めた。男の名はアルカード。彼は伝説的なヴァンパイアハンターラルフ・シー・ベルモンドと共に父ドラキュラを倒した夜の一族だった。悪魔城の出現、そして自らの覚醒に宿命の時が来たことを感じたアルカードは、かつての忌まわしき故郷に再び足を向けると、こういうような、ストーリーになっております。前作知の輪廻の方で、リヒター・ベルモンドとマリア・ラーネットという2人が、ドラキュラを倒したのに、たった5年後に、4年後か4年後に悪魔城が復活してしまったと。でそれに気づいた、マリアと、あとは、アルカード、この2人が、この悪魔城の中に入り、失踪したリヒターと、その悪魔城が復活した謎を解いていくと、そういったような流れになっています。前作の続きっていうのもありますし、この、アルカードなんですけれども、実はこのだいぶ前の作品にですね、これ確かディスクシステムかな、ファミコンかな、ちょっとわからないんですけど、悪魔城伝説っていう、ドラキュラシリーズのゲームがあったんですけれども、このゲームもラルフ・ベルモンドというヴァンパイアハンターが主人公なんですけど、その時の仲間として、プレイヤブルキャラクターとして操作することができるキャラクターとして、アルカードっていうのが出てくるんですけども、その本人になるんですね。で、それが異変を察知して深い眠りから目覚めたということで、何があるんかなという、そういったようなストーリーでございますね。はい。で、ゲームの仕組みなんですけれども、悪魔城ドラキュラシリーズといえば横スクロールアクションゲーム でございます。基本的には左から右へ進んでいって、まあ今までだったらヴァンパイアハンターなんで鞭をメインの武器としまして、襲い来る、まあ、モンスターたち、まあ、ゾンビであるとか、まあ、コウモリであるとか骸骨であるとか、まあ、そういうのを倒していくっていうような結構シンプルなアクションゲームだったんですけれども、今回一番大きく違うのがですね、まあ、ゲームジャンルそのものがですねちょっと変わってて、アクション探索型アクション RPG という形になっております。今までのドラキュラシリーズはステージクリア型だったのに倒りして、今回のゲームシステムについては、まあ一つの大きなその悪魔城という大きな箱庭の中で、まあ要はステージという概念はあんまりなくて、その区画の中を自由に行き来して、でその中に隠されている数あるギミックを解きながら、でまた、かたや自分自身をまあ鍛えてレベルアップしたり、まあ装備を変えて武器を手に入れたり、あるアイテムを手に入れてスキルを手に入れたりして、行ける場所を増やしていくというような、探索型のアクション RPG になっているということが大きな特徴になっております。今までのドラキュラシリーズであると、まあ、一定の、ヒットポイントのゲージがあって、でそれがゼロになると、まあ、ゲームオーバーになるんですけれども、今回は敵を倒すごとに経験値が溜まって、一定の経験値が上がるとレベルアップして自らのヒットポイントが上がっていくような、まあ、こういう仕組みになっています。まあ、パラメータとしてはヒットポイントと MP と、あとはまあハートっていうのがあるんですけれども、まあ、ハートっていうのもいわゆるドラキュラシリーズであればおなじみの、要はサブウェポンを使うためのパワーですよね。まあ、あの斧とか、 なんか聖書とか火炎瓶とか、まあ、そういったものを使うためのパラメータになります。はい。で、あのヒットポイントはどんどん上がっていくので、ヒットポイントは数字で表されていくようになっています。やっぱ面白いのは、自ら持っている、武器も、落ちているものを拾ったり、あとはダンジョンの中にある、ま、道具や雑貨屋みたいなところから買い求めて、ま、強い武器に変えたりすることでどんどん攻撃力を上げていくことができます。で、敵を攻撃すると実際に与えたダメージが数字で出てくるようになって、まさにそのモンスターとの戦いを数字で把握することができて、まあ、まさにその RPG 感がすごい出てるなと、まあ、そういったような感じになっております。ここでドラキュラ X の魅力を紹介していきたいと思います。まず一つ目は主人公アルカードのアクションの豊富さにあると思います。基本的にアルカードはメイン武器としては鞭ではなくて、基本的にはあの剣を振り回すというようなアクションになります。まあ、実際持てる武器っていうのはあの杖であったり、まあパンチであったり、まあ、短剣であったりいろいろあるんですけれども、基本的なまあアクションとしては剣を振るっていうような行為をすることになります。でそれと加えて、まあ、サブウェポンについて、いろいろ装備することができます。でそして、アルカードにはもう一つ MP というパラメータがありますので、魔導器というものをアイテムとして取得するといろんなものに変身することができます。例えばコウモリに変身することで空を飛ぶことができる、狼に変身してすごいスピードで走ることができる、霧に変身して鉄格子などの隙間を抜けることができるなどの、まあ、こういった、まあ、特殊な操作をすることができるようになります。そして、さらに使い魔というようなシステムもありまして、まあ、主人公以外に、まあ、オプションとして周りにまとわせる、まあ、使い魔を操ることができます。まあ、コウモリとゴーストとか、まあ、動く剣とかね、まあ、そういったようなものを、突き従えて敵と戦うことができるようになります。はい。でなおかつこの攻撃方法につきましては、 装備する武器ごとにですね、必殺技というものを、使うことができるようになります。もうこれはまさにストリートファイターみたいな、下右下右 A みたいな感じのコマンドを入力することで、一定の必殺技を使うことができます。まあ、結構これが飛び道具であったり、いろいろボス戦においては非常に、便利なものになったりもします。また装備品としては、鎧もそうなんですけれども、盾とかも装備することができまして、この盾を出すことで、敵の攻撃を防御するなどの戦略を、使うことができると。こんな感じでですね、今までのドラキュラシリーズとはかなり攻撃のバリエーションが増えているということで、プレイヤーごとの戦略っていうのが、いろんなパターンで楽しむことができるようになっています。魅力2つ目は、広々とした悪魔城ですね。この、世界としては悪魔城という城ではあるんですけれども、結構エリアが分かれててですね、そのエリアごとにその、ステージの色味っていうのがすごい違ってくるような感じになるんですよね。ほんまに普通の城的な感じもあったりすれば、あとは図書館みたいなものがあって無数の本が、入ってるような部屋を、動いてみたりとか、あとは牢屋であるとか、地下に降りれば湖があったりとかっていうような感じで、探索型とはいえ、行く場所行く場所でいろんな、ステージを楽しむことができるようになっています。物語の途中で手に入る地図を見ることによって、悪魔城全体の、図面が分かるようになってて、でそこで到達度っていうのが分かることができるので、そのパズルのピースを埋めるかのように、達成度合いを埋めていくっていう楽しさが非常に、面白い要素であります。そしてこのゲームをやっていただいた人にしか分からない得点、得点というのもあれなんですけれども、達成度っていうのはマックス 100% なんですけれども、その 100% が果たしてマックスなのかなみたいな、こういう仕掛けもたっぷりございますので、あるタイミングでうーって驚くところが出てきますので、ぜひやってみていただきたいと思います。はい、魅力3つ目、多彩なボスキャラですね。ドラキュラ X はプレイステーションのゲームでございます。3D ポリゴンは極力使わないようなゲーム構成ではあるんだけれども、さすがにこのプレイステーションという次世代機のパワーを使った 2D のゲーム、ここまでやるかというような感じの表現が数あるところで見えることになります。特にその凄さを表現しているのはボス戦だと思います。このドラキュラ X のですね、ボスってね、いっぱいおるんですよ。多分どうやら20体以上はいるんじゃないかなと思うんですけれども、でこの頃のっていうのもあれなんですけど、スーファミとかファミコン時代とかのアクションゲームのボスキャラって、例えばその容量を節約するためにですね、序盤に出てきたボスの色違いとか持ってる武器がちょっと違うだけみたいな、そういうちょっとなえるポイントってたまにあるじゃないですか。ただ、ドラキュラ X さすが、素晴らしい、さすがのコナミさんということで、もう出てくるボスが全部味わい深い。要は神話に出てくるような悪魔とか、そういうモンスターとかっていうのがモチーフになってるんですけれども、その動きたるや、もうこのグネグネグネグネと面白い動きをしてこっちを翻弄してくるわけですよ。で、大きさもピンからキリまであってですね、アルカードと同じ背丈の、すばしっこいボスが出てきたり、かたや もうテレビの画面一画面じゃ全然収まらんぞぐらいのどでかいボスも出てきたり、まあ数あるあのボスは非常にあの見応えがあると思います。特に私が印象に残っているのは、まあ、レギオンっていうボスなんですけれども、まあ、なんか 人がですね、もうぐちゃぐちゃに固まったような球体の化け物で、まあ、これはもう本当に画面一画面には収まらないぐらいの大きさなんですけれども、まあ、それがバラバラと人が剥がれていってアルカードに襲いかかってくるっていう演出なんですけどね、まあ、ダメージを与えれば与えるほど人がボロボロボロボロ落ちていくんですけれども、そのギミックたるや、まあ、気持ちかっこいいみたいな、気持ち悪かっこいいみたいな、そんな印象を受けますね。まあ、でも気持ち悪さナンバーワンでいくとベルゼブブやと思うんですけれども、まあ、これは実際に見てみてその気持ち悪さを体験してみていただければと思います。はい、以上3つの魅力を紹介しましたけれども、この魅力を話しただけでは足りない部分が実際にプレイしたゲームの中にいっぱい詰まっております。で、あの肝心のこのゲームの難易度なんですけれどもね、決して高くはないというところだけお伝えしておきたいと思います。正直あの RPG の要素があって、あのプレイヤー本人が、あ、違うな、ゲームキャラ本人がレベルアップしてくれるので、要は何とか頑張ってヒットポイント上げてしまえばゴリ押しでいけるっていうようなことができますので、まあ、これが真のゲーマーとしてはちょっと物足りないっていう部分はあるかもしれないんですけれども、まあ、これについてはあのライトゲーマー向けというような形で、まあ、ちょっと、抑えておいていただければいいかなと思います。まあ、大人になった自分としては、まあ、そっちの方が逆にありがたい、何度やってもクリアできないっていうよりかは、まあ、レベルさえ上げてしまえばなんとかクリアできて先を見ることができるの方が私たちは非常にいいかなと思います。で、もっとハードな感じでゲームしたいというんであれば、あのこちらのゲームの別の要素としては、先に紹介したあのリヒターを使ってゲームをするというモードがあるタイミングであのアンロックすることができます。リヒターにつきましてはその、まあ、アルカードとは全然違う操作性というよりかは、その血の輪廻で使ってた時のリヒターそのもので、ゲームを進めることができるので、ではもうリヒター自体はもう成長しない、もう持ってるパイでだけで頑張っていくしかないっていうところがあるんで、非常にあのやりごたえのあるゲームに変身するというところだけお伝えしておきます。さて、このドラキュラ X なんですけれども、今プレイしようとするならば何でプレイできるかなとちょっと確認してみたんですけれども、一応あの媒体としてはプレイステーション用のゲームなんで、まあディスクをどっかで買い求めてもらうっていうところがいいんかなとは思うんですけれども、まあなかなか中古なんで傷がついていたら動かないなんていうこともあるでしょうから今のところできるとするならば、一番手軽にできるんだったら、プレイステーションのゲームアーカイブス、プレステ3か PSP で、もしくは一応 PS ビータの方でも、PC、プレイステーションのアーカイブでできるはずなので、まあ、この方面でプレイしてもらうのが一番いいかなと思います。はい、Xbox のライブアーケードでもできるみたいなんですけども、今あれってサービスしてるんですかね、ちょっと離れててもうよくわからないんですけれども、まあ、情報があればお願いいたします。はい、ゲームアーカイブスだったら確か600円ぐらいでプレイできたと思うんで、これだけのボリュームのゲームを、600円できるっていうのは非常にお得だと思いますので、あの時間があれば皆さんやってみていただければいいかなと思います。はい、それでは2回の方終わらせていただきます。ありがとうございました。
ほろよいセブンでは皆様からのお便りをお待ちしております。ツイッターからはハッシュタグほろよいセブン、シャープ HOROYOI7、 メールでは radio.horoyo7@gmail.com radio.horoyo7@gmail.com ブログ本文にあるメールフォームのリンクからもメールが届きます。読まれた分だけテンション上がります。